新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の10日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 NRI が狛犬へ2億円出資、野村ホールディングスらのデジタル資産カストディ狛犬がシリーズ A で約27億円調達。パブリックブロックチェーンコンコーディウムが約17億円の調達を発表。調達は SAFT スキーム。分散型ステーブルコインプラットフォーム開発のフェイラボがアンドリーセン・ホロイッツやナバルから約20億円の資金調達。 JP モルガンが暗号資産関連株に投資する仕組みを検討。コインベースプロにてマティック、スケール、寿司が上場へ。国内初ビットポイントが暗号資産トロンの取り扱い開始へ。クリプトゲームスが VTuber×NFT 事業へ参入。博報堂、電通、ABEX ら参加のジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアチブが著作権流通部会を発足。コラボゲートジャパンがエンタープライズ対応の分散型 ID プラットフォームユニットのパートナー企業を募集開始。
一つ目のニュースいきます。株式会社野村総合研究所 NRI がデジタルアセットのカストディアンである狛犬への出資契約を1月15日に締結していたことを3月9日に発表したというニュースです。NRI の出資金額は2億円で出資比率は 2.1% です。狛犬はこの資金調達ラウンドでエルウッドアセットマネジメントのアラン・ハワード、ギャラクシーデジタル、ノイアキャピタルから約27億円の調達を行いました。また狛犬の合弁創業企業である野村証券、レッチャー、コインシェアーズの3社も出資割合を増やしました。NRI と狛犬は両社の事業拡大に向けデジタルアセットのカストディサービスに関連した業務アプリケーションを共同で開発することにも2月25日に合意をしています。狛犬は HSM3 ハードウェアセキュリティモジュールを活用した革新的な暗号鍵管理技術と金融機関における資産管理プロセスを融合することで強固なセキュリティガバナンスと高度な柔軟性の両立を実現したカストディサービスを提供しています。狛犬のサービスはイギリス当局である JFSC からも承認されており、金融機関が求める品質に対応したものとなっています。この資本提携により、NRI と狛犬の双方が持つ技術力、既存及び今後開発するソリューション、人的リソースなどを相互に活用して、世界の金融機関にデジタル時代に即した信頼性の高い資産運用インフラを提供していくことが可能になります。そして狛犬は今後カストディ対象資産やサービスの拡張を計画していて、 NRI はアプリケーションの提供を通じて狛犬の成長を加速させていきたいと考えているようです。また NRI は積極的にデジタルアセット向けのソリューション開発を行い、国内外のマーケットへ提供していく予定です。野村証券のホールセール部門の責任者であるスティーブ・アシュレイ氏は、狛犬は昨年デジタルアセット分野における機関投資家の関心の高まりを受け力をつけてきました。狛犬はクラス最高のデジタル資産保管プラットフォームを構築する計画の次のステージに着手するにあたり、これらの新しいパートナーや投資家を迎えましたとコメントしています。続いてのニュースいきます。スイスに拠点があるパブリックブロックチェーンのコンコーディウムがトークンのプライベートセールを行い、約17億円を調達したことを発表したというニュースです。資金調達はサフト、シンプルアグリーメントフォーフューチャートークンスキームで行われました。また調達資金は開発費として費用される予定のようです。合わせてコンコーディウムは顧客に価値を提供できる最小限のプロダクトの状態である MVP ミニマムバイアブルプロダクトのテストネット実装を終えたことも発表しています。現状はテストネット4で2300以上の DID 発行、7000以上のアカウント作成、1000以上のアクティブノード、3600以上のウォレットのダウンロードが確認されました。そしてテストネットの実装が成功したことで、ラスト言語をベースにしたコンコーディウムのスマートコントラクト機能がリリースされました。コミュニティメンバーから選ばれたグループがネットワークのストレステストに参加。スマートコントラクトのテストでは、ゲーム、クラウドファンディング、タイムスタンプ、投票などがテストされたようです。コンコーディウムは2月の下旬にボルボの親会社である中国の GD ホールディングスとジョイントベンチャーを設立することを発表しています。コンコーディウムの CEO であるローン・フォン・シュ・ローダー氏は、ラスト言語開発者、VC、 システムインテグレーター、ファミリーオフィス、暗号資産サービスプロバイダー、個人の方々などからのコミュニティへの関心の高さには驚かされています。コンコーディウムはプロトコルレベルで ID を使ったブロックチェーンを構築しようとしている DeFi プロジェクトからの強い要望を受けていますとコメントしています。新しい経済編集部はコンコーディウムジャパンリードの太田誠氏へ取材を行っています。今回の概要に関して詳しく説明していただいておりますので、記事も合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。分散型ステーブルコインプラットフォーム開発のフェイラボがアンドリーセン・フォロイッツ、フレームワークベンチャーズ、コインベースベンチャーズ、エンジェルリスト創業者のナバル・ラビカントなどから約20億円を調達したことを発表したというニュースです。フェイラボが開発しているフェイプロトコルは2021年3月22日の午後12時1分にプラットフォームがローンチします。フェイラボの CEO であるジョイ・サントロ氏は、まずは代を主戦力とするディファイで一番安定したステーブルコインになりたいとコインデスクにコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカ投資銀行 JP モルガンチェイスが顧客に対し暗号資産関連株に投資できる仕組みの提供を検討していることがアメリカ証券取引委員会 SEC に提出された書類によって明らかになりました。この書類によると JP モルガンはこの仕組み JP モルガンバスケットと連動したインサイトノートにてデジタル資産に関連する企業の株式をバスケット型の投資商品として提供することで顧客が暗号資産関連の株にエクスポージャーを持つ機会を与えるということです。ちなみにエクスポージャーとは投資家や企業が持つ金融資産の中で市場の価格変動のリスクにさらされている資産の割合のことです。バスケットの対象となる企業にはスクウェア、ペイパル、マイクロストラテジーやデリバティブ取引所の CME グループとインターコンチネンタルエクスチェンジ、さらにロイヨットブロックチェーン、NVIDIA、AMD などのマイニング関連企業のほか半導体大手 TSMC なども挙げられています。なお書類には商品の価格設定日が2021年3月26日、発行日は3月31日からと設定されており、満期日は2022年5月5日となっています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所コインベースが同社の提供する個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにてポリゴン、マティック、スケール、SKL、スシスワップ、スシの3銘柄の上場を3月10日に発表しました。リリースによるとこの3銘柄の取引開始は流動性条件が満たされ次第太平洋標準時間で3月11日9時以降になるということです。なおスシスワップに関してはニューヨーク州居住者にはサポート外となります。取引ペアについては、マティック USD、マティック BTC、マティックユーロ、マティック GBP、SKL USD、SKL BTC、SKL ユーロ、SKL GBP、スシ USD、スシ BTC、スシイーサ、スシユーロ、スシ GBP となります。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所ビットポイントを運営する株式会社ビットポイントジャパンが国内取引所では日本初となる暗号資産トロンの取扱いを開始することを3月10日に発表しました。リリースによるとトロンの取扱い開始は3月17日午前11時を予定しているということでビットポイントの現物取引でのサービス提供となるということです。なお、ビットポイントでは現在、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、ベーシックアテンショントークンの現物取引を取り扱っており、トロンが加わることにより、ビットポイントでの取扱い通貨は6銘柄となります。続いてのニュースいきます。ブロックチェーントレーディングカードゲーム、クリプトスペルズを運営するクリプトゲームス株式会社が VTuber×NFT 事業へ参入することを3月10日に発表しました。またリリースによるとこの新事業において大手 VTuber 事務所と連携した NFT の発表が近日中に予定されているということです。クリプトゲームスは先日3月4日にイラストレーターが簡単に NFT を発行できるサービス NFT スタジオの月内リリースの発表をしており今回の新事業を含め3月中に NFT 関連のサービスが2サービスローンチ予定となっています。そして新しい経済編集部ではクリプトゲームス株式会社の代表取締役である小沢浩太氏に今月中に NFT に関連したサービスを2件連続してリリースをした理由や小沢氏の考える海外での NFT の盛り上がりや今後日本で NFT が展開するにあたっての課題などをお伺いしております。ぜひこちら記事にてご確認いただければと思います。続いてのニュースいきます。ジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアチブ JCBI が著作権流通部会を発足したことを3月10日に発表しました。 JCBI はコンソーシアムブロックチェーン技術を活用した共同運営型のプラットフォームにより日本のメディアコンテンツ業界のデジタルトランスフォーメーションを業界横断で加速するための企業連合コンソーシアム団体です。2021年3月時点では11社が会員企業として加入しているということでその企業には朝日新聞社、エイトリンクス、エイベックステクノロジーズ、ケンタウルスワークス、原本株式会社、シーポット、シンギュラネット、電通、電通国際情報サービス、博報堂、ユナイテッドが加入をしています。 リリースによると JCBI はブロックチェーン技術をコンテンツ分野のライセンス業務、権利の管理、許諾に用いることでシステム及び法律の観点からライセンサー、ライセンシー両者にとって使いやすい汎用性のあるライセンスの枠組みを構築することを目的に活動しており、今回メディアコンテンツ業界におけるライセンス業務の実態把握、課題の洗い出し、具体的な実施施策の検討等を行うべく著作権流通部会を JCBI 内部に立ち上げたということです。またこの部会では著作権やメディアコンテンツ分野の法領域を専門とする骨董通り法律事務所とブロックチェーン分野の法領域に精通する早稲田リーガルコモンズ法律事務所よりそれぞれ部会長に岡本健太郎弁護士、骨董通り法律事務所、副部会長に稲村博人弁護士、早稲田リーガルコモンズ法律事務所が就任するということです。なお今後の部会活動については JCBI 加入企業に限らず広くメディアコンテンツ業界に関係する企業を招き、オープンに開かれた議論を行って対外的に情報発信をしていく予定ということです。補足をします。 JCBI の共同運営するプラットフォーム上にはテレビ番組を通じてデジタルコンテンツを配布できるサービスカードハンターとデジタルコンテンツの著作権保護をするサービスシーガーディアンの2つがすでに開発提供がされています。カードハンターは JCBI コンソーシアムメンバーである博報堂、ユナイテッド、原本が共同で開発をしたテレビ番組を通じてデジタルコンテンツを配布できるスマートフォンアプリです。またシーガーディアンはデジタルコンテンツの著作権を管理保護するサービスで JCBI メンバーのケンタオルスワークスと博報堂と原本が共同で開発を行っています。シーガーディアンではサービス利用者がコンテンツをウェブサイトに公開すると、このサービスがブロックチェーン上に著作物の情報を記録し、機械学習技術を用いて登録された著作物と類似するコンテンツがインターネット上に掲載されていないか常時探索をするということです。これによりシーガーディアンが著作権を侵害しているウェブサイトを発見すると、その該当するサイト及びコンテンツの情報をブロックチェーン上に記録証拠として保全するということです。続いてのニュースいきます。コラボゲートジャパン株式会社がエンタープライズ対応の分散型 IT プラットフォームユニットのリリースに際してパートナー企業募集開始を3月10日に発表しました。コラボゲートジャパン株式会社はこれまで HR、スマートシティ、金融、ヘルスケア、食品メーカー、IoT などの業界の国内企業とユニットの共同プロジェクト、実証実験を進めているということです。なお、コラボゲートのサイトには、キリン、ネスレ、東急、パーソナルキャリア、古川電工、ネクサス、エレクトニクスのロゴが掲載されています。コラボゲートジャパンが提供するユニットは、企業が分散型 ID の導入を容易にするツールキットということで、既存サービスの改修を必要とせずに、分散型 ID の機能が導入できるということです。分散型 ID は第三者を必要としない個人が管理する新しいタイプのデジタル ID であり、選択的に自己開示ができるようになるということです。ユニットによる検証可能な証明書、VC 技術を活用することで、誰でも取引データの正しさをデジタルに検証できるということです。また、この分散型 ID と検証可能な証明書技術を活用することで、第三者を必要とせず、ウェブ上の取引相手やデータを信頼することができるということです。この分散型 ID は W3C、DIF などのウェブ標準化団体を中心に仕様策定が行われており、今後ウェブの国際標準規格となることが期待されているということです。記事にはこのユニットができることとして4つの項目を記載させていただいておりますので、よろしければ記事の方をご参照いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひツイッターの方もフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。